西宮ロスロード協会のポッドキャストを聞いてくださっていつもありがとうございます。メッセージの前に皆さんに素晴らしいお知らせがあります。来る9月7日8日にロスロードの牧師紫藤文和先生から説教の作り方を学ぶ説教塾を開催いたします。毎週のメッセージを今よりももう少しでも分かりやすく伝えたい、福音を人々の心にもっと近づけたいと願っているなら、ぜひ一緒に学びましょう。詳しくは Facebook にて関西説教ゼミナールと検索してください。それではこれから今日のメッセージが始まります。どうぞお聞きください。
Let's start with a word of prayer.
ではメッセージの前にお祈りしましょう。
Lord, thank you for this opportunity today.
神様、本当に今日ここに集えるこの機会をありがとうございます。
To listen to what you have to say.
あなたが本当に私たちに今日語ってくださることをありがとうございます。
And we pray that our hearts will be open to hear what you have to say to us personally in this case.
本当に本当にあなたが語ってくださる言葉を私が心を開いて聞けますように。
Give us open ears, open hearts to receive that.
どうか本当にその御言葉を受け取るために私たちの目と耳と心を開いてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
Good afternoon, everyone.
皆さんこんにちは。暑いですね。
Sometimes I've mentioned this before, but I teach university in Kobe.
はい、ですね、何回かお話ししたことあるかもしれないですけど、私神戸の大学で、ある大学で教えてます。
And one of the things that I can do is I'm teaching a class on world religions, comparative religions.
で、私が教えてる授業の一つは比較宗教学っていうのを教えてるんですね。
And it's very interesting to see students' reactions about, you know, different world religions and what people believe.
で、学生たちがいろんな宗教の話を聞いて、結構学生たちがそれに結構びっくりする、そのリアクションが面白いなと思います。
Now, oftentimes, students kind of make a shortcut about world religions, just kind of thinking of it as a list of do's and don'ts or can or cannot do's.
やっぱ一番よくあるのが学生たちっていうのは結構宗教っていうのをとにかくこれをしたらいけないとかこうしないといけないっていうようなものとして宗教っていうのを捉えているっていうふうに感じます。
Of course, religion is so much more complicated than that, but they kind of take the shortcut. Well, you can do this, you can't do that.
もちろん宗教っていうのももちろんいろんなもっと深い側面があるんですけど、やっぱり学生たちにとってはこれしたらいけない、こうしないといけないっていうものっていうふうに捉えられがちなんですよね。
So, for example, Hindus can't eat meat. Most Hindus don't eat any meat.
例えばですね、ヒンズー教徒っていうのはお肉を食べてはいけないっていうルールがあるんですよね。
The reason is because they believe that the soul of people is reincarnated and could be reincarnated into animals, so you don't want to eat somebody else.
なぜお肉を食べたらいけないのかっていうと、なぜなら動物っていうのは人間の生まれ変わりかもしれないから、だからお肉を食べるのはダメっていうようなルールがあるそうです。
In Islam, Muslims must pray five times a day.
イスラム教徒の人たちはですね、1日に5回お祈りをしないといけないんですよね。これはマストだそうです。
Okay, they have to. It's part of the rules. You can see the next slide.
これはしないといけないことです。
Okay,
これですね。
Here we
go. こんな感じ。
And, alcohol is also forbidden in Islam. You cannot drink alcohol.
イスラム教徒の方たちのアルコール、お酒を飲むことは禁じられています。
If you are Mormon, you cannot drink caffeine.
で、あなたがもしモルモン教徒ならカフェインを摂取することは禁じられています。
So if you partook in any of our coffee, wonderful coffee, or some other coffee today, how many of you violated this rule today?
今日もすでに美味しいコーヒーを飲みました。ここのコーヒーでもお家のコーヒーでも飲んだという方。
I drank caffeine today. Okay. You are not good Mormons.
皆さんもモルモン教徒の戒律を破りました今日。
Sorry. But when you think about Christianity, it's not really the same.
でもクリスチャンはどうかっていうと、ちょっとクリスチャンはちょっと違いますよね。
You can eat all kinds of food.
だってクリスチャン何でも食べていいもんね。
You don't have to go to church.
教会に行かなくてもいいです。
You don't have to pray. Nobody's making you pray.
イスラム教の姫路に祈らなくてもいいです。
And so, in general, there aren't as many restrictions.
基本的にあんまり制限というものはないですよね。
But what's more difficult is that we put Jesus at the center of our lives and we seek to follow him, we seek to please him. But as we do that, there comes up many gray areas.
でも難しいのは私たちがイエス様というのは私たちの生活の中心において、そしてイエス様に従い、そしてイエス様に喜ばれる生活を送ろうとすると、そこには実はグレーエリアというのが出てくるんです。
There are a lot of areas where Christians disagree on what they should do, what they shouldn't do.
同じクリスチャンであっても、いろんな理由によって意見が異なる状況になるということって結構あったりしますよね。
I'll give you some examples.
例えばどういうのがありますか？
For example, what kind of movies should your kids watch?
例えば子供たちには一体どんな映画を見せるべきでしょうか？
I grew up in a Christian home.
私クリスチャンの家庭で育ちました。
When I was growing up, Star Wars was really popular.
私が子供の頃、今もそうですけど、スター・ウォーズがもう大人気でした。
But at the same time, what was interesting was people in our church were saying,Don't watch Star Wars. It's bad.
でも実は私の教会の一部の人たちはもうこの映画のことをよく思ってなくて、いやこれは見るべきではないっていうふうに言ってました。
And because there's this thing, if you know Star Wars, there's a thing called the Force.
スター・ウォーズでも皆さん見たことあるからご存知だと思うんですけど、フォースっていうのが出てくるんですよね。
And it's this kind of impersonal power.
なんかこう超能力的ななんか力かな。
And the problem with the people at the church said this is like a new age religion.
でも一部の人たちはこのフォースっていうのはニューエイジっていうその信仰宗教みたいなやつの概念だっていうふうに考えてました。
And this was not about God, and so this was a kind of a different religion, so you shouldn't let your kids watch it.
そうだからもう神様が出てくるわけでもないし、このクリスチャンとしてこんな映画を子供に見せるべきではないって主張する人たちも一部いました。
But every household is different. Every Christian parent is different. So I was thankful that my parents allowed me to watch this.
でもご家庭によってその子供に見せるかどうかっていうのもご家庭によって決めることなので、私はもう自分のパパとママがもう自分にそこの映画を見せてくれたことは本当にありがとうと思ってます。
Thank you, mom and dad.
お父さんお母さんありがとう。
Thank you.
ありがとう。
Bring it to modern day Japan.
では現在の日本ではどうでしょうか。
What about yokai watch?
妖怪ウォッチ、みんな知ってる？
Do you know this one?
知ってます？
It's a really popular anime.
これ今もすごい子供に人気のアニメですよね。
And it's based on a Shinto idea of the spirit world, yokai.
これ実はこの妖怪とか神道の概念がベースになってるんですよね。
And so it's this idea that there are a lot of friendly and unfriendly spirits who influence the physical world.
なんか今良い妖怪と悪い妖怪がいて、なんかそれらがこう様々な私たちの生活の日常にこう影響を与えるという話です。
The main character can see them because he has a special watch that allows him to see them.
それで主人公の彼がこの時計見えるかな、このウォッチをつけてるから彼は妖怪を見ることができるんです。
That's why it's a yokai watch.
だから妖怪ウォッチっていうんだ。
なるほど。In case you didn't know.
勉強になりました。
We like to educate you in the church about many things.
それで妖怪ウォッチっていうんだね。
Now, on one hand, you could say, well, this is just a harmless anime, harmless kids show. Anybody can watch it. Doesn't matter.
これってどうでしょうか。じゃあもうこれって子供向けの害のないアニメだから誰でも見ていいよねって言えるでしょうか。
Or maybe, but other parents might say, well, this is based on a religion that I don't agree with, and I don't want that influence, that spiritual influence in my children's life.
それでもこういうふうに言う人もいるかもしれません。いやこれは神道の概念に基づいているから、こう年若きクリスチャンの信仰に悪影響を及ぼすからけしからんアニメだっていう人もいるかもしれないです。
Maybe you never cared about that, but that's an example.
それかもうこれあんま気にしたことない人もいるかもしれないけど、それが今一つの例ですよね、今のが。
How about other things?
じゃあ他にはどんなことがありますか。
Can Christians drink alcohol?
じゃあクリスチャンはお酒を飲むのはいいんでしょうか。
Can they smoke?
じゃあタバコを吸うのはどうでしょうか。
Should I allow my young, you know, 16-year-old daughter to go out on a date like everybody else?
こうみんなと同じようにうちの16歳の娘にもデートに行かせるのはクリスチャンとしていいんでしょうか。
Or should Christians have a different dating system?
それともクリスチャンはクリスチャンとして違う、世間とは違うデートの仕組みを持たせるべきでしょうか。
Very recently was Obon, and maybe some of you went back home and visited your family for that.
それこそタイムリーに先週お盆だったので、皆さん実家に帰られたりってことあったかもしれません。
Should I attend a Buddhist ceremony, like a funeral or a memorial service?
お寺でのお葬式とか、そのお寺での法事、何周期とかに出席するのはクリスチャンとしてどうなんでしょうか。
And if I do, should I light the incense?
じゃあ仮に行ったとして、そこでお焼香を私はするべきなのか、それとも拒否するべきなのか。
Should I give food as an offering?
それともお供え物のなんか食べ物を持っていくべきなのか。
So there's a lot of questions. Were my parents right to allow me to watch Star Wars, or were the conservative people right?
じゃあ私の両親が私にスターウォーズを私に見せてくれたのは正しかったのか、それとも本当は教会のあの一部の保守的な人たちが本当は彼らが正しかったんでしょうか。
And if I was right, how does that affect my relationship with them?
もし私が正しいのだとしたら、それは私と他の人たちの関係にどういう影響を及ぼすんでしょうか。
There are a lot of gray areas as a Christian.
クリスチャンにはこういう ふうにこうたくさんのこうグレーエリアというのがありますよね。
How do we navigate these?
私たちはどうやってこのグレーエリアを進んでいったらいいんでしょうか。
Well, Paul talks about this in 1 Corinthians.
パウロは実はこのことについて、こういうことについてコリント人への手紙第1で触れています。
And he talks about a very controversial issue for the Corinthians.
コリントの当時の人々の間で意見が割れていたことについて彼はここで触れています。
Corinthians lived in a culture where there were many gods, there were many idols, and many temples to these idols.
この当時のコリントの人々が住んでいた世界っていうのは、住んでいた環境っていうのもたくさんの偶像やいろんな神々がいるというふうにされていて、そういうのもそのいう概念に満ちていた。
Now, they were worshipped in different ways. One of the ways is that people sacrificed animals, they sacrificed food to give to these gods at their temples.
いろんなやり方の礼拝の仕方はいろいろあったんですけれども、一つにはそのこの神々に対してこう動物を生贄にして殺して生贄にしてそれを捧げるという方法がありました。
Now, the priests would get a share of that sacrificed food, but oftentimes there was leftover meat from that, and what they would do is they would sell it to the marketplace to sell to regular people.
で、その祭司たちはその供えられた食べ物をそのなんかもらうことができたんですね。で、そこでそれが余ったりしたら、それをマーケット、つまり市場に売ったりとか、そういうこともやっていました。
And so, also, if you were a Christian, it was possible that the meat you were buying from the market had been sacrificed to an idol.
だからもしあなたがクリスチャンならこういうことがあり得るんです。あなたが市場でスーパーで買ったお肉っていうのは元々はその偶像に備えられていたお肉、それが回ってきているっていうことがあり得たんですね。
If you were the guest in a non-Christian's house, they might have bought this meat that was sacrificed to an idol, so you might be eating that as well.
例えばあなたがこうノンクリスチャンのお家にご招待されたら、その偶像に備えられていた食べ物がこう食卓に並んでいるっていうことがすごくよくあることでした。
So it was a big gray area. What should a Christian do? What's the right thing to do?
そこにグレーエリアがありますので、ではクリスチャンはどうするべきでしょうか。
Let's read in 1 Corinthians 8. So we'll be in chapter 8 today.
はい、では第1コリントの手紙8章の1節から読んでいきます。
Now about food sacrificed to idols, we know that we all possess knowledge, but knowledge puffs up, while love builds up.
8章1節。次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということなら分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てます。
So Paul starts off by saying, "Hey, we know stuff. We all know stuff."
パウロはまずこういうところを始めてます。私たちみんな知識はありますよね。知ってますよね。
And that's good. It's good to know stuff.
で、知識っていうのはもちろんいいものです。
But knowledge has a byproduct, an unfortunate byproduct.
でも残念なことに知識には副作用的なものがあるんです。
He says it puffs up.
それは人を高ぶらせます。
And this word puff that he uses is literally to inflate, to put air into, is what the word means.
ここで使われているその高ぶらせるっていうのは、もともとは膨らむ、こう空気がこうふうふうって入れたら膨らむみたいに、そういう意味があるんです。
In other words, knowledge can make you have a big head. So imagine like blowing up like a balloon.Your head gets big because you got a lot of knowledge. You know a lot of things.
こう言い換えると知識とは本当にあなたを高慢にさせ、こう風船が空気で膨らむみたいにふうふうって膨らむみたいにあなたを頭でっかちにさせてしまうっていうことがあるんですね。
It makes you think that you're better than other people who don't know what you know.
つまりそれは他の人が知らないことを自分は知ってるんだということで自分は他の人よりもベターなんだって思わせてしまうんです。
But he says love on the other hand builds people up.
でも一方で愛は人を立て上げますと言っています。
So I'm going to skip to verse 4.
4節に飛びます。
So then, about food, eating food sacrificed to idols. We know that an idol is nothing at all in the world, and that there is no God but one. For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, and as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live, and there is but one Lord, Jesus Christ.Through whom all things came and through whom we live.
8章4節から。そういうわけで偶像に捧げた肉を食べることについてですが、私たちは世の偶像の神は実際にはないものであること、また唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。なるほど、多くの神や多くの主があるので神々と呼ばれるものならば、まあ確かに天にも地にもありますが、 私たちには父なる唯一の神がおられるだけで、すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。また唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、すべてのものはこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在するのです。
So Paul analyzes the problem, the issue.
パウロは今こう問題を分析していってるんですね。
Okay, so some people are upset about eating food that's sacrificed to a god.
ある人たちっていうのは、そのもう偶像の神に備えられた食べ物は食べるべきじゃないっていうふうに、もうけしからんっていうふうに言っています。
But he said, but here's what we know.
でもパウロは言いますよ。ここで私たち知ってることはこうですよね。
An idol is not real.
偶像の神っていうのは実際に存在するものではありません。
These gods that you're talking about, they're not real. They don't even exist.
この偶像の神々っていうのも存在もしないものなんです。
This is just something that somebody made up. They imagined it, they carved it, they drew a picture of it, they imagined what kind of characteristics this god has. It's just something made up. It's fiction.
それはもうフィクションなんですよ。人間が頭の中で考えて、こうなんたらの力を持ったありがたいなんちゃらの神がみたいなことでもどうのこうのって好きなように作り上げた、それが人間が作り上げたもの、それが偶像です。
And he sets the record straight. We are monotheists. There's only one god, the father.
で、私たちクリスチャンは一神教ですよね。そして私たちの神は唯一父なる神様、ただお一人ですって。
And there's one Son, Jesus Christ.
そして私たちの主であるそのイエス・キリストです。
And he made everything.
もうこのお方が全てを作りました。アーメン。
We live for him, we live through him.
イエス様のために生き、イエス様がゆえに生きるんです。この方が全てです。
End of story.
以上、ピリオド、終わり。
Yes.
Yes, 終わり。
All right. Verse 7.
7節。
But
しかし、
not everyone possesses this knowledge. Some people are still so accustomed to idols that when they eat sacrificial food, they think of it as having been sacrificed to a god. And since their conscience is weak, it is defiled. But food does not bring us near to God. We are no worse if we do not eat. We are no better if we do.
8章7節から、しかし全ての人にこの知識があるのではありません。ある人たちは今まで偶像に馴染んできたため、偶像に捧げた肉を食べ、それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。
So essentially Paul is saying here,
パウロは基本的にこう言ってます。
If you believe, so there's two sides. There's people who believe that eating food to the idols, sacrifice to the idols, is nothing. It's okay. And others said, no, it's very important.
今ここ2つのグループがあるわけですね。いやもうそれ食べ物は食べ物なんだから、その偶像に捧げた食べ物を食べたところで何でもないよっていう人と、もう1つのグループは、いや偶像に捧げられた食べ物を食べるということは何かしら良くないことがあるっていう、この2つのサイドがありますよね。
And so what he says is, if you believe that this was nothing,
もしパウロが言ってるのは、そのもうこれは食べ物は何の関係もない、関わりもないっていうふうに信じているのなら、
Congratulations, you are right.
そう言います。おめでとう。あなたが正解です。あなたは正しいです。っていうふうにこっちの方が。
But so what?
でもだからなんだって言うんでしょうか。
Congratulations, you're right.
おめでとう。あなたは正しいよ。So, でもだから何。
So there's this one side that says you don't have to worry about food.
で、このこっちのグループはもういやもう食べ物なんて何でも食べてもいいんで関係ないよっていうグループですよね。
But this other group probably said, well, look, this food is dedicated to gods. That's not good.
でもう一つのグループは言います。いや、これは他の偶像の神々に捧げられた食べ物だよって。
We are not to associate with other gods.
これを食べるとじゃあその神々と私たちの間に関係ができてしまうんじゃないの？
And maybe they even believe that there's some kind of evil influence.
だってこれを食べてしまったら何か悪いものを体の中に取り込んでしまうんじゃないの？
I'll become impure.
何か私をこうなんか怪我してしまうんじゃないのかって。
Maybe this food has a curse on it if I eat it.
それどころかこれを食べたら私はその呪いすら受けてしまうんじゃないのかって。
Or the sin of eating this will separate me from God.
このなんか捧げ持ったものを食べるっていう行為自体が罪であって、そのことが私を神様から引き離しちゃうんじゃないのって。
What's so interesting is that.Paul actually takes a side.
で、パウロは実際にこのどちらかのこう考え方を支持しているんですね、持ってるんですね。
He doesn't say, well, it depends on the person.
パウロこう言ってます。いや、それはもう人それぞれ様々ですよとは言ってないです。
And he doesn't say, well, it's not that important of an issue.
パウロはいや、これそんなに大事なことでもないよとも言ってないです。
So he explains the theology, he gives a reason, and he says idols are nothing.
でも彼はそのパウロの説く神学っていうのはその偶像には何の力もない存在しないというふうに彼ははっきり言っています。
So if you are on that side, congratulations.
だからあなたがもしパウロと同じこの主張のこのサイドを持っているならおめでとうございます。
You are correct.
あなたは正しいです。
Your theology is sound.
あなたの神学には非の打ち所もありません。
You will get a master's of diploma in Christianity.
やったやった。私はこれでクリスチャンのマスター・オブ・クリスチャン、クリスチャン博士みたいなのをやることができました。
Right. Very good.
やった、私は正しいんだ。
All right. So what?
でも正しいから、なんだっていうの？
You might be right,
あなたは正しいかもしれません。
But did you think about your brothers and sisters who don't know what you know?
あなたは正しいかもしれない。でもあなたが知ってることを知らないかもしれない兄弟姉妹のことを気にかけましたか？考えましたか？
They are coming from a lifestyle where they worship these gods.
その人たちっていうのはそのかつてその偶像の神々を礼拝するライフスタイルっていうのに彼は確かに馴染んでいました。
They still have some belief that these gods are real.
だから心のどこかでこうその神々に信仰を持ってるわけじゃないけどまだ現実のものっていうのをどっかで思ってたんですね。
They can't just push it aside and say it's stupid, it's foolish.
なんかだからもうあのこんなもん何でもないよっていうふうに切って捨てることはちょっと彼らにはできなかったんです。
They don't have the same kind of conscience. They don't have the same kind of faith as you do.
あなたのようにそのしっかりした善悪の判断力やその信仰っていうのをまだ持っていなかったから。
So Paul says, "You and I know that food doesn't mean a lot."
パウロはこう言ってますよね。あなたや私はそう食べ物にはあんまり意味はないということを、あなたや私は知ってますよねって。
So these other religions say that food is important. It makes you closer to God, or it drives you apart from God.
こう他の宗教は、まあ、あれを食べたらいけない、これを食べたらいけない、例えばそれをすることで神に近づくだの、神に遠ざかるだのということを確かに他の宗教はそういうふうに言っています。
But Paul says, "This is ridiculous." Food doesn't bring you closer to God.
でもパウロはもうパウロはこう言うんですね。食べ物っていうのはあなたを清めもしないし神様に近づけることもないですね。食べ物は食べ物です。
I kind of disagree with Paul there.
あら、実は僕はパウロのこの意見にちょっとだけ同意できない部分があ
ります。 I mean, have you ever eaten 焼肉？
焼肉皆さん食べたことありますよね。もちろん。
You know, you put that thing, you take that piece of meat and you dip it in that nice タレ。
こう焼肉をジューッと焼いてこうなんかこう甘口のタレかな、甘口のタレにこうちょっとつけるわけですよね。
And then you kind of scoop up some rice.
あ、そのまま行くの？なんかお肉ごとこうご飯をこうごそっと持っていくわけですよね。
You can almost make like a little sandwich with
なんだっていうのって言っています。
Now let's talk about being right.
ではあの正しいってどういうことでしょうか。
Don't we love to be right?
私たちって正しくありたいっていう願いを持ってますよね。
Don't we love to think that we are right?
というか自分が正しいんだって信じたいっていう願いを持ってますよね。
I was thinking about this. This is so strange, but don't you think most people believe that they are right?Maybe 99% of the time.
なんかこれちょっとよく考えたら不思議ですよね。私たちそのほとんどの時に大概において自分が正しい。例えばもう 99% 自分が正しいだろうって結構いつも思ってません？
And there's 7 billion people on this earth.
この地球には70億人もの人間がいるわけですよ。
And they have different opinions.
みんなそれぞれ違う意見を持ってるんです。
But yet everybody is pretty sure that they are right.
でもその中の人たちはみんな自分がいつも大概において 99% 正しいっていうふうに思ってるんです。
It's impossible for everybody to be right.
でもそんなことありえないですよね。だってみんながみんないつも正しいってことはないわけですよね。
But that's how we do. That's how we think as humans.
でも実は私たちそういうふうに考えてるんです。自分は まあ、100% じゃないけど大概正しいよなって思ってるんです。
And isn't it interesting how much of our motivation is believing、うん、is based on believing that we are right?、
うん、あの私たちのいろんなことの動機モチベーションとかって実はその自分が正しいっていうことに結構基づいてることがあります。
We surround ourselves with friends who agree with us、うん、who have the same opinion as us、
うん、こう自分の周りをこう自分に同意する人でできればこう固めたいみたいな気持ちありません？
And when somebody differs from an opinion with, you know, from our opinion, and maybe we fight with them, what do we do?
あの、例えばどうでしょう？もし誰か私と違う意見の人がいてこうなんかこう行き違いってじゃない、あの、言い合いみたいなことになったらどうでしょうか？
I gather the friends who agree with me and tell them how wrong that person is.
そしたら私はもっとこうもっと自分にアグリしてくれ、同意してくれる味方を増やして、いかにその人間が間違ってね、私が正しいよね、私が正しいよね、あの人が間違ってるよねっていうふうにこう自分を固めたいって思いません？
And then we often look down on others because we believe we are right.
で、私たちは異なる意見を持っている人を見下してしまいます。なぜなら私が正しいと思っているから。
We argue and sometimes we don't forgive people because we still believe that we're right.
こうその人に言い返してまたその人を許すことをしません。なぜなら私が正しいって思っているから。
The need to be right and the need to be justified and affirmed is so deep in us.
こう自分は正しいんだって思うこと、そしてそれを人にも認めてもらいたいっていう気持ちって、もうすごく私たちの奥深くに根ざしてるんですよね。
To be wrong is shameful.
だって間違うことって恥ずかしいですもん。
It requires admitting weakness.
自分の弱さを認めるのって勇気がいりますもん。
It usually requires some kind of change.
だってそれって自分を変えないといけなくなってきちゃうから。
And we don't want to change because we're right.
だってそんなことはしたくないです。だって私は正しいんだから。
Let's continue reading. In verse 9 through 12.
9節から。
Be careful, however, that the exercise of your rights does not become a stumbling block to the weak. For if someone with a weak conscience sees you with all your knowledge eating in an idol's temple, won't that person be emboldened to eat what is sacrificed to idols? So this weak brother or sister for whom Christ died is destroyed by your knowledge. When you sin against them in this way,And wound their weak conscience, you sin against Christ.
9節から。ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさい。知識のあるあなたが偶像の宮で食事をしているのを誰かが見たら、それによって力を得て、その人の良心は弱いのに、偶像の神に捧げた肉を食べるようなことにならないでしょうか。その弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。あなた方はこのようにして兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。
When you read the Bible, it's always very good to look for repeated words or repeated phrases.
あの聖書を読むときっていうのはですね、いつもあの繰り返されている言葉とか繰り返されているフレーズに注目して読んでみてください。
You can see what the main idea is.
そうすることであのこのメインのポイント、何を言おうとしているのかっていうのが見えてくると思います。
What's the most repeated word in this passage?
はい、じゃあのこの部分で一番繰り返されている言葉っていうのは何でしょうか
？Weak.
弱いっていう言葉が繰り返し語られていますね。
Don't be a stumbling block to the weak.
弱い人のつまずきにならないように気をつけなさいと。
They have a weak conscience.
彼らの良心、つまり善悪を判断する力というのは弱いんです。
They are weak brothers and sisters.
彼らは弱い兄弟、弱い姉妹です。
So Paul says, look, you're right and they're wrong about idols.
パウロはこう言ってるんですよ。なんか偶像に関してあなたの言ってることが正しいよ。そして彼は間違ってるよって言っています。
You have a strong conscience and they have a weak conscience.
あなたは本当にしっかりした善悪のこう良心、つまり善悪を判断する力を持ってるけど、彼らはそうじゃないんです。弱いんです。
But guess what? You don't win any points for being stronger or for being right.
でも気をつけてね。彼らよりそれが強いからといって、あなたが勝っているということでは決してありません。
You didn't get anything, get any benefit, or you didn't gain anything from being smarter than them.
あなたが彼らより賢いからといって、それが何だっていうんでしょうか。
And in fact, Paul says, you know, your knowledge of being right and your exercise of your freedom can actually cause harm to your weak brothers and sisters.
実際ですね、パウロスのあなたがあなたの正しい知識とその知識に基づいていろんな自由を行使することが、それが弱い人を傷つけることもあるんだっていうふうに言っています。
It makes them stumble.
それは彼らをつまずかせることがあります。
He escalates the words. He says, "You destroy them with your knowledge."
もっと強い言い方してるんです。あなたはあなたの知識で誰かを踏みにじってるんですっていう、すごく強い言い方してます。
You wound their weak conscience, he says.
彼らの弱い良心を傷つけてる、踏みにじってるっていうんです。
And even stronger, he says, by insisting on something that could harm them, you are sinning against Christ.
パウロを重ねてこう言っています。あなたが自分の正当性を主張することで誰かを傷つけている。そしてそれはキリストに対して罪を犯しているんですよと。
So when it comes to these gray areas, when it comes to matters of conscience, then a simple way to think about it is this.
こうグレーエリアの問題にぶち当たったとき、そして自分の良心にこう問いかけないといけないとき、それを自分に対するシンプルな問いかけはこうです。
Do I have a big head or do I have a big heart?
私は頭でっかちだろうか、それともでっかい心を持っているだろうか。
Do I have a big head or do I have a big heart?
私は頭でっかちだろうか、それともでっかい心を持ってるだろうか。
My knowledge and my insistence on being right makes my head inflate.
私の知識と私が正しいって主張すること、それは私の頭を膨らませます。でっかくしていきます。
It makes me prideful.
そして私をそれは高慢にします。
I look down on others.
そして他の人を見下してしまいます。
And then if I'm not considering how they feel or they or how I act, I could destroy them. I could wound them.
私がその自分の行動に関して、その自分の兄弟姉妹がどう見るかっていうのを全く考慮に入れないのなら、私は彼らを傷つけ、彼らの良心を踏みにじることになると言っています。
I could sin against Christ himself.By exercising my freedom without any consideration.
私は自分の知識に基づいて人への配慮なく自由を行使することで、私はキリストに対しても罪を犯しているんですと。
But love is different. Love doesn't puff up.
でも愛は私を高ぶらせません。
Instead of destroying others, love builds them up.
愛は人を踏みにじるのではなくて人を立て上げます。
And why is that?
どうしてでしょうか?
Because love accepts weakness.
なぜなら愛は弱さを受け入れるからです。
Love understands people's limitations.
愛は人の限界を受け入れます。
Love considers that the other person is more important than yourself.
愛は自分よりも他の人が大切だと考えます。
Let's read the last. This is how Paul finishes in verse 13.
13節を見ます。
Therefore, if what I eat causes my brother or sister to fall into sin, I will never eat meat again, so that I will not cause them to fall.
8章13節。ですから、もし食物が、食べ物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。
Paul finishes with a very radical application.
パウロはめちゃくちゃ根本的な適応をしてこの話を終えてますよね。
What he says is, instead of insisting on the fact that I am right, I will give up my rights for my brother or sister.
私は自分が正しいと主張することで弱い兄弟姉妹が罪を犯すことになるなら、もう一層むしろ私は自分の権利を放棄しますと言っています。
If I'm causing them to sin, I will give up my rights.
私がその彼らに罪を犯させるのであるなら、私はもう自分の権利はもう諦めます。
I will never eat meat again.
私はもう肉は食べませんというふうにパウロは言っています。
I'll become a vegetarian.
私はベジタリアンになりますと言っています。
Yeah, but Paul, 焼肉。
パウロさん、焼肉がどうダメなんでしょうか。食べなの?
You gotta try it.
食べてみたら?
No, but he's like, no, I would rather just change my whole lifestyle, become a vegetarian to accept them who, they are vegetarians. So I'm going to accept their limitations. I'm going to step down to their level to show them love.
彼らに罪を犯させたり、彼らを傷つけるというのであれば、私がベジタリアンになります。そして、それは彼らの限界を受け入れるためです。そして、彼らを傷つけないために、私はむしろ自分の食生活を変えることを選びます。
And so, you know, like I said before, we Christians are not limited in our diets.
さっきも言ったように、そのクリスチャンというのは食べ物に対して何も制限されてはいません。
Other religions believe different things about food. We do not believe that.
他の宗教の人たちはこの食べ物はああでこうでってあるけど、私たちクリスチャンはそのことは信じていません。
They are wrong.
彼らは間違っています。
We are right.
私たちは正しいです。
We can tell you why we're right.
だから私がどうして正しいのかって彼らに言って聞かせることもできます。
Right? And even Paul tells you why he's right.
パウロだってそのどうして自分が正しいのかっていうことを言うことでもちろんできる。
But he says, no, I would rather give up my right to be right.
でもパウロは、いえ、私はそうしません。私はむしろ自分が正しいんだって主張するその権利も放棄しますと言っています。
And that is the attitude of Jesus Christ.
それが実はイエス様のイエス・キリストの態度でした。
Jesus had every right to live how he wanted on this earth.
イエス様はこの地上で自分がいくらでも主張していくらでも好きに生きる権利というのをイエス様はお持ちでしたよね。
He is God become human.
イエス様は神様です。その神様が人の姿を取って地上に降りてきてこられたんだから、イエス様は神様です。
More than that, he's creator.
何よりもイエス様は人間を作られた創造主ですよね。
So that means that he knows everything about food.
っていうことはもうイエス様は食べ物についてもちろん正しいことすべて知ってる。
He knows stuff that he hasn't even told us, maybe. Right? We don't even know yet.
私たちが知らないもうなんか知ることすらない知識っていうのもイエス様はお持ちです。
And yet, instead of being proud like that, he came and became human and lived within limitations of very weak human life.
でもイエス様はその創造主であるそして知識を持っていることの正しさを主張するのではなくて、私たち弱い人間と同じように制限の中で生きることを選ばれました。
He lived within dietary limitations. He ate the Jewish diet that had rules.
イエス様はそのユダヤ教徒の教えるこの食べ物に関しての教えにもルールにもイエス様はそれにもちゃんと従いました。
He didn't spend all his time telling us how right he was and how wrong we were.
イエス様はすべてのことをご存知だったんだから、彼がイエス様ご自身がいかに正しくて私たちがいかに間違っているかということを言い続けることができたけど、イエス様はそれをされませんでした。
But it takes great humility to live such a limited human life.
イエス様は本当にもう謙遜を持って弱い限界のある人間としての生活を送られたんですよね。
At his trial, before he died, he gave up his right to be right.
でも試みの時にもイエス様は要は十字架の場所で自分は正しいだって主張する権利を行使しませんでした。
He didn't speak or defend himself. He didn't prove his case about how right he was.
何も言い返さず、そして自己弁護することもしませんでした。
He submitted to death on a cross.
イエス様は自らを十字架の上の死に引き渡しました。
He displayed ultimate weakness so that we, the weak brothers and sisters,could be accepted into eternal life and to know him.
イエス様はその自らがそうやってこうそこを通ることで私たちがその永遠の命を得ることができる神様のことを知ることができるようにそれをしてくれました。
It wasn't our knowledge that saved us.
私たちを救ったのは知識でしたでしょうか？違います。
It was love.
それは愛でした。
And You're not special because you know something.
あなたは知識があるから何かを知ってるからスペシャル特別なんじゃないんです。
You're special because you're loved.
あなたはイエス様に愛されてるから特別なんです。
So here's another way to think about this whole issue of these gray areas and how we should deal with it.
こういうふうに考えてみてください。このグレーエリアについてどう考えるべきか。
We should not have an I know attitude, but we should have anI know attitude.
I know. 私は知ってるっていうタイプじゃなくて、これわかる？ I know 態度を持ちましょう。
It's a kind of bilingual thing.
うまい。
We should not have an I know attitude. I know, but we should have an
I know. 私は知ってるっていうタイプじゃなくて、I know.態度を持ちましょう。うまい。
It doesn't work on the podcast so well. Sorry.
本当、ポッドキャストの皆さん、わかりますか？伝わってますか？ポッドキャストの皆さん、I know 知ってるじゃなくて、I know 態度ですよ。
Please imagine a kanji of I, a Japanese kanji.
I know って書いてから、その I know っていうの漢字で書いてみてね。ポッドキャストの皆さん。
All right. So that's a good way to think about it.
そういうふうに考えてみましょう。覚えやすくていい、すごく。
When I was in my fourth year at university, I was leading a Bible study.
私、大学4年生の時にバイブルスタディをリードしていました。
And I think it was one of the first studies, and so there were new people coming to the Bible study.
多分それ最初の集まりの時の話で、こうなんか新しい子も何人かいました。
And so there was this new guy. He came up to me, and we were talking.
で、こう新しく来た男の子がこうあの話しかけに来てくれました。
This guy had like a bodybuilder's physique. He was huge.
あのすごくムキムキで、もうなんか体の大きな男の子でした。
He didn't have a neck.
なんかムキムキすぎて、もう首が埋もれてるぐらい筋肉ムキムキだった
んで。And he's one of those guys who couldn't put his arms down by his side because his arms are too big.
もうなんか腕の筋肉がありすぎ、たまにでもそういう人いますよね。なんかこう腕がこうピシャってできないぐらい、このくらいもうムキムキだったんで。だからちょっとこうなんかこう圧があるというか、おおみたいなふうに思う感じの子でした。
So he told me, he said, I really like the study.
で、彼がそう言ったら、あ、ダニエル君、あの今日すごいあのバイブルスタディ楽しかったよって。
But there's one thing that I disagree with.
でもあの一つだけ僕ちょっと気に入らなかったことがあったんだ。
When you read the Bible, you didn't use the King James translation.
君が使ってる聖書ってキングジェームズバージョンじゃなかったよね。
Okay. Now a little bit of background.
でどういうことかちょっと説明すると、
there are some groups and some churches and some Christians who believe that the King James Bible, written in 1611, is the ultimate translation, the ultimate correct translation of the Bible.
どういうことかというと、この1611年ぐらいに書かれたこのキングジェームズバージョンというこのバージョンだけがもう正確でかつ正当なものと考える教会とかそのクリスチャンのグループっていうのがあったんですね。
They have their reasons for it, but basically they still read the 1611 Shakespearean English version of the Bible because they believe that that is the most accurate translation.
それって1611年だいぶ前に書かれたらとかもうシェイクスピア的な結構難解な言葉遣いをしてると思うんだけど、でも彼らはそれが本当それだけが正しい正確なものだって考えてるから今でもそれを読んでるんです。
Now I disagreed with this.
私は個人的にはその考え方にちょっと賛成していません。
And I'll tell you why, and I'll tell you why I'm right.
なんで私が正しいのかでは今からお話しさせていただきます。どうぞ。
First of all, it's very ethnocentric.
第一にそれじゃこうちょっとなんていうかな、自国中心すぎてきてか英語が中心すぎますよね。
So it assumes that the best translation ever just happened to be in English, so people who read the Bible in other languages don't get the correct translation.
だって英語で翻訳されたそのバージョンだけが正しくて他の言語の訳は正しくないってちょっとおかしいですよね。
And secondly, it's because I believe in the doctrine of perspicuity.
ですね、次にですね、なんか難しいこと言うな。私は分かりやすさを重視する学説というの、明快さというのを重視する学説を支持しています。なんか頭が大きくなってい て、
is this fancy word
初めて聞く、プラスピキュリティ、初めて聞く単語、明快さとかそういうこと。
It means that the Bible is very clear to whoever reads it. I believe that. I believe that anybody can understand the Bible.
どういうことかというと、つまりその神様というのはこの聖書を分かりやすく誰にでも理解できるように書かれているはず。つまり私はそういう、それを信じているんですね。
So I had two choices. I could tell him why he's wrong.
だから二つ選択肢がありました。
Right.
そのマッチョの彼に、いや君が間違っているようで、私がなんでそれが間違っているか私が教えてあげようっていうのが一つの選択肢。
And that he's being legalistic.
でもう一つその彼はちょっと君すごく考え方形式的だねっていうふうに言うことができた。
But I really felt God speak to me. It's like I almost heard God's voice inside of my head.
でもその時に神様がもう本当声にして聞こえるぐらいはっきりと私に語りかけました。
And I heard this. Accept him whose faith is weak.
こう言われました神様。神様、ダニエル、彼を受け入れなさい。まだ彼の信仰は弱いんだからと言われました。
And that was something I had just read from Romans 14.
それはちょうどその頃に読んでいたローマ14章に書かれていたことでした。
By the way, if you have time at home, you can read Romans 14. It's almost exactly like the passage that we just read today. It's almost exactly.
皆さんぜひですね、今日お家に帰ったらちょっと今メモってもらってローマ人の14章をぜひ読んでみてください。実は今日書かれてたことと本当に同じことが書かれています。ローマ14章です。
So I smiled and nodded and I said something about, you know, well, we got a lot of people, diverse backgrounds, so, you know, we got a lot of different translations.
だからこう、彼に向かってこういうふうに言いました。もう、できる限りにっこり笑って、あ、そうだよね。いろんな役があるよね。そして、この子にもいろんな人が来てるよねって言って。
Thanks for coming.
で、本当今日は来てくれてありがとうね。
And he came back every week.
また来てねって言ったら、で彼本当に毎週来てくれました。
And he became part of our fellowship.
で私たちの本当にこうなんかフェローシップ仲間の中に本当に入ってくれました。
And he never brought that issue up again.
でその話題をまた持ち出すこのキング・ジェームズバージョンがどうのこうのということはもう彼は二度としませんでした。
Now that was my good example. I have a lot of bad examples too.
今のは私のすごくいい例ですけど、私はもう悪い例がいっぱいあります。
But, you know, this guy was a young Christian. He was from a very legalistic church, and he needed to be accepted and loved by somebody.
実はこの男の子っていうのは、その、まあ、クリスチャンとしてはすごく若くて、そしてすごく形式を重んじる教会から来てたんですね。だから彼はまず愛されて、まず受け入れられる必要が彼にはありました。
So there are a lot of debatable topics as a Christian.
あの、クリスチャンの中にはこう、たくさんのこういうふうに議論できるトピックって実はいっぱいありますよね。
There are people who feel strongly about what you should do or not do.
人によってはもうこれはこうするべき、もしくはこうするべきではないっていうのを強い意見を持っている人もいます。
Some will insist that you practice your faith in the same way.
あなたにもそして同じようにするようにってこう主張してくることも時としてあるかもしれません。
What about all those questions I asked about at the very beginning?
今日のお話の一番最初になんかお酒だ、腹箱だっていうこのことについてはじゃあどうなんでしょうか?
What's the answer to those questions?
それらの答えは何なんでしょうか?
Who is right?
正しいのは誰なのか?
I don't know.
私にはわかりません。
Maybe you're right.
正しいのはあなたかもしれません。
We certainly think we're right, right?
で、私たちさっきも言ったけど、自分は正しいっていうふうに考えますもんね。
Maybe you're even right about your stance on all of those things.
あなたの考え方は本当に正しいかもしれません。
But so what?
でも、正しいから何だっていうんでしょうか?
If your brother is from a heavy drinking background,Why don't you give up having a beer? You have a right to have a beer, but why don't you give it up?
もしあなたの兄弟が例えばある中の家庭で育って傷を抱えているなら、あなたはビールを楽しむ権利をもしかしたら放棄する時があるかもしれません。
If your friend has a very narrow view of how things should be done, why not just not argue with them?
もしあなたの友達があることに関してすごく視野の狭い考え方をしていたらどうでしょう。その人と例えばじゃあ口論して、その人がいかに間違っているか証明すること、それはそんなに大事なことですか?
Accept them and love them where they're at.
むしろ今そこにいる、今その場所にいるその人のことを受け入れて愛しましょう。
That's the example of Jesus. That's what he did for us.
それがイエス様が私たちに模範として示されたことです。
He accepted us when we were weak.
イエス様は私たちがとても弱い存在であった時に私たちのことを理解し受け入れてくれました。
He accepted us and lived within our limitation.
イエス様は私たちのようにこう限界の中で生きることをしてくれました。イエス様も。
Let's accept our weaker brothers and sisters.
だから私たちも弱い兄弟姉妹のことを受け入れ愛しましょう。
Jesus didn't come to earth and say, I know, I know better than you do.
イエス様はこの地上に降りて来られたのは、I know, 私は知っている、あなたたちよりも知っているっていうために来られたのではないです。
But he showed us his I know attitude.
イエス様は愛の態度を示すために来られたんですよね。
I want us to close, I'm going toAsk you two questions. We're going to take some time to think about it.
今からちょっと時間を取って二つの質問をみんなそれぞれ考えてみてほしいと思います。
The first one is this. What did God speak to me today through this message?
一つ目はこれです。今日神様があなたに語られたことは何ですか?
So you can write this down if you have a paper or pen, or you can just think about it. That's okay.
もし頭の中で考えてもいいし、もし紙とペン持ってる人はぜひ書き出してみてください。
So what did God speak to me today?
今日イエス様が神様があなたに語られたことは何ですか?
And number two, what will I do to act on that this week?
二つ目はこの話を聞いて私は今週どんなアクションを起こせるだろう、どんなことをすることができるだろう。
What did God say to me and how will I act on?
神様は私に今日何を語られましたか?そして私は今週、明日から始まる1週間、もしくはここのドアを出た後、私は何をすることができますか?
So I'm going to give you some time to think about it and then I'll close in prayer in a few
minutes. 今本当にちょっと時間を取りますので、皆さんそれぞれ考えてみてください。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, we thank you that you've showed us the way.
神様、あなたが私たちに道を示してくれたことありがとうございます。
That you didn't come with all your great knowledge to woo us, but you showed us your love.
神様、あなたは自分の知識を私たちに見せるためにではなくて、私たちに愛を示すために来てくださいました。
It's not our knowledge that wins people over.
神様、本当に私たちを救うのは本当に知識ではありません。
It's love.
それは愛です。
So Lord, help us to change into somebody who's more like you, who who accepts others, who loves others.
どうか神様、本当に私をあなたのように人の弱さを理解して、その人のことを愛することのできる人間にどうか私を作り変えてください。
Somebody who doesn't hold on to their rights, but who gives up their rights for somebody else.
どうか人のために自分の権利を主張するのではなくて、それを本当に手放すことのできる人に私を作り変えてください。
That's very hard, but we can do that with your help.
神様、でもあなたが助けてくれます。あなたが導いてくれるから私はそれをできます。どうかそれを本当に神様、あなたが導いてください。イエス様の名を通してお祈りします。アメン。